幸せは身近なところにあるもの。それは家族。夫婦の輪、親子の絆を確かめ合い、深め合う。そんな家族円満のヒントをお届けします。家族円満第1281回。この番組は天理教導遊者がお送りします。
ガラポンできたのに。岡山県在住、山崎岩根。私の教会では年末年始にいろいろな行事があるため、私は子供たちとゆっくり冬休みを過ごしたことがありません。そんな中、1月4日だけは唯一私の予定が空く日なので、例年この日に子供たちと買い物に行くことが多いのです。今年のお正月もこの日に朝から子供たちと買い物に行きました。といっても予算が限られているので、この日の妻は新春の特別値引き商品を狙って一日本気モードです。まずアウトレットのお店で子供たちの冬服を見ます。今回もアウターやパンツなどを手際よく選んで見事な買い物をしていました。私はおしゃれには疎いので、こういう時は邪魔をしないように見守っているだけです。次第に飽きてくる下の子の相手をするのも私の大事な役目です。次に大型ショッピングモールに行きましたが、それまでに洋服の買い物が済んでいたので、ここでは子供たちが100円ショップで好きなものを買ったり、お昼のお弁当を買って車の中で食べたりしました。5人も子供がいるとレストランで食べるというのはなかなかハードルが高いものなのです。そして最後に大型靴専門店に行き、子供たちの新しい靴をそれぞれ購入しました。もちろん広告の品や特価セールの靴ばかりですが、子供たちもその中からお気に入りのものを上手に選びます。そんな中、高校生になった長男だけはファッションへのこだわりがあり、自分のお年玉で買うということもあるので、妻と同じぐらい真剣モードです。そんな彼が次のような提案をしてきました。これと同じ靴がこっちでは7000円だけど、さっきのショッピングモールでは4000円だったとのことで、もう一度さっきのお店に行きたいというのです。正直私はまたあの人混みの中に行くのか、車を止めるのも大変だしと少しげんなりしましたが、長男の思いにも応えなくてはなりません。そして再びショッピングモールの中の靴屋さんに向かい、お目当ての靴を手に取りました。5万円の長男と一緒にレジに並び会計をしていると、店員さんがお釣りやレシートと一緒に大抽選会と書かれた抽選券を4枚渡してくれました。店内で開催されていたイベントを思い出し、え、ガラポンできるんですかと尋ねると、はい、でも5枚で1回できるのであと1枚必要ですね、1000円のお買い物で1枚お渡しできるんですと店員さん。じゃあ無理かと残念がる私の横で、長男が、いや、1回目来た時に100均で1000円以上買い物したから、お母ちゃんがその券1枚もらってたでと言うではありませんか。ところがにわかに希望の光を見出した私に、長男が続けて言いました。でもお母ちゃん、その券を誰かに使ってもらえたらって広告のところに置いてたわ。え、どういうこと？すぐに理解できなかった私はベンチで休憩する妻のもとに駆けつけ、さっきの抽選券どうしたん？と尋ねました。すると、1枚だけあっても仕方ないから入り口の広告が置いてあるカゴに入れておいたというのです。もうガラポンできたのにとプンプン怒る私を横目に、まだあるかもと子供たちがショッピングモールの入り口に向かって走り出しましたが、案の定なくなっていました。当然です。もう1時間以上前のことなのですから。 ああ、ガラポンできたのに。と、諦めきれずに文句を言う私に、妻は、だって、ガラポンは今日までやし、一枚では役に立たんのやから、今日中に誰かに使ってもらった方がええかなって思ったんやもん。というのでした。車で帰路に着くとき、ようやく残念な気持ちが落ち着いた私は、ふと、天理教教祖、親様の次のような逸話を思い出しました。明治7年のこと、親様に我が子をお助けいただき、熱心に信心を続けていた方の家に、ある夜、泥棒が入りました。ところが、物音で気づくことができ、何も取られずに済んだその方は大層喜んで、その翌朝、早速お参りして、おかげで結構でございました、と、親様に心からお礼を申し上げました。すると親様は、欲しい人にもろてもろたら、もっと結構やないか、と仰せになり、その方は、そのお言葉に深い感銘を覚えた、というお話です。このお話を耳にするたびに、実際盗難にあったら、欲しい人にもらってもらえて結構だったなんてとても思えないなぁとよく夫婦で話していました。しかし今回の妻の誰かに喜んでもらいたいとの思いから取った行動は、たとえその域までには達していなくても、親様はその心配りをきっとお喜びくださったことでしょう。それに比べて文句ばかり言っている器の小さい自分が恥ずかしくなりました。もう使う予定がないのなら、誰かの役に立てば、と潔く差し出す妻と、持っていてもゴミにしかならないのに未練がましく持っている私。そっと4枚の抽選券を車のゴミ箱に捨て、九段の親様の逸話を伝えながら、さっきはごめんね、と謝りました。すると、この4枚で私の4倍役に立ったかもしれないのにね、と、妻が少し意地悪な返答をしました。ゴミ箱の中で4枚の抽選券が寂しそうに頭を覗かせていました。
人は皆病気になどなりたくないと思って暮らしていますが、天理教教祖中山三木様、親様は次のように仰せくだされています。世界中どこのものとは言わんでな、心の誇り身に触りつく。身の内の悩むことをは思案して、神に持たれる心思案せ。病とは心の誇りが身の触りとなって現れたものである。その誇りについて反省し、神様に持たれる心になるよう思案をしてもらいたい、そうお諭しくだされています。病とは人間に思案のきっかけを与えるために神様がもたらすものであり、そこには私たち一人一人に知らさなければならない神様の深い思惑が込められているのです。そういう見方ができないと、病気というものが単にネガティブに受け取るだけのものになってしまいます。親様をめぐってこんな逸話が残されています。ある信者が長年の足の痛みをすっきりご守護をいただいたのですが、その後手の震えが止まらなくなりました。それを助けていただこうと親様のもとへ伺うと、親様は、あんたは足を助けていただいたのやから、手の少し震えるぐらいは何も差し支えはしない、すっきり助けてもらうよりは少しぐらい残っている方が前生の因縁もよく悟れるし、いつまでも忘れなくて、それが本当の助かりやで。人皆すっきり助かることばかり願うが、真実助かる理が大事やで、とお諭しくださいました。 たとえ体の十分な回復がかなわない場合でも、心一つで陽気暮らしを味わうことができるのがこの教えです。表面的な病気を治すことだけが目的ではありません。病というものがなければ、多くの人は本来の神様の思いを知る機会もなく、いつまでも陽気暮らしの本質を知らないままです。神様の目的は、私たち人間の曇ってしまった心の姿を病という影を通して知らせるとともに、その先にある光としての神様のお働きに気づかせようとされるところにあるのです。
家族円満第1281回、天理教導遊者がお送りしました。